本日与えられましたイザヤ書の御言葉も、そして新約聖書のロマ書の御言葉も、実に厳しい言葉であります。この礼拝に慰めを求めて来ている者には、なお問い詰められ息苦しささえ感じられるかもしれません。しかしここに慰めがないと決めつけるのではなく、よくよく聞いていきたいと思います。ここにある厳しさにはどれだけ深い配慮と愛と慰めが裏打ちされているかにきっと気づかされるからです。さて、今日のロマ書の14章ですが、残念ながら教会の中で互いに裁き合うという問題が起こっています。ローマは当時のローマ帝国の都です。初代教会の指導者であった使徒パウロが実はまだ一度も行ったことがない、訪ねたことのない、そして会ったことのないローマの教会の人たちにこの手紙を書き送っています。一人の伝道者、牧会者として自分が一から育てた信徒たちに書き送っているのとは違うのです。まだ一度も会ったことがない人、いわば未知の人に向かってこの手紙は書かれています。よく読むととてもそう思えないでしょう。パウロにとって個人的によく知っていることは二次的、三次的なことであって、個人的によく知っていようがいまいが、面識があろうとなかろうと、自分たち、私たちには共通した基盤があるんだという確たる思いがあるのです。ローマの教会には人間的に、ああ、あの人にはこういう性格で、この人はこういう性格で、こういう能力があって、こういうちょっと欠点があって、などと、そういう情報をもとに、主の御体と言われる教会を立てていこうとしているのではない。ローマの教会で起こっている裁き合うという問題は、もう少し具体的に申し上げるならば、主に食べ物と日にちをどう扱うかということに関する意見の違いです。意見の違いです。食べ物というのは、特に肉のことです。お肉。市場で肉が売られており、それを皆買い求めて、調理をし、家族で食べる。どうということはなさそうですが、その市場で売られている肉は、異教のギリシャやローマの神々に向かって捧げられた、偶像の神々に捧げられた生贄の動物の肉が、いわば市場の流通ルートに乗っかって売られてきているわけです。それは公然の事実でありました。そういう肉を食べることに関して、強い抵抗を感じ、これは食べれないと思って、野菜だけを食べる人たちがいたのです。聖書的に遡っていきますと、ノアの洪水以前の記事には、実は肉食はありません。そこにある意味では理想的な世界をイメージしながら、肉食ではなく野菜を食べて生活することが、 信仰的な姿として理想的なものと考えられたとも考えられなくもない。いずれにしてもすでにキリストの十字架による全く罪の許しと復活にある常しえの命を与えられている、そういう救いをいただいている人たちです。その救いを信ずる信仰に基づきながら、では実生活の中で何を食べようかという時に、肉は食べないという選びをしたというのです。やはりその肉に汚れを感じて、それを忌避する人たちがいたわけです。忌避する、高校生の頃には知らなかった言葉ですね。こうパスする、嫌がって避ける。それに対してギリシャだろうとローマだろうとどこだろうと、異教の神々に捧げられたんであろうと、それはただの肉に過ぎない。異教の神々といってもそれはただの偶像に過ぎない。石や木の塊であって、そういう信仰を持っている人たちをこう軽蔑したり侮辱するつもりは全くないんですよ。そうではなくて、あくまで聖書の信仰に立っていくならば、それは石や木の塊であって、その前に置かれたからといって、その肉そのものが汚れるものではないんだ。福音書を開けてみると、主イエスご自身も言っておられる。口から生えるものが人を汚すのではないと。使徒言行録を読んでいただきますと、あのペトロが四隅を吊るされた中に、汚れた食べてはいけないと言われる動物が入ってきて、それが天から降りてきて、それを食べろと言われてですね、やり取りするのがありますよね。そこでも神が清いとしたものを清くないと言ってはいけないと言われている。だから肉も気にしなくてよいという考えの人たちがいたわけです。この両者が同じキリストに救われて教会という共同体の一員とせられていながら、お互いに裁き合ってしまうことが起こった。一方ではやはり清さを保つべきだ、だから肉は食べない方がいい、食べている人たちは汚れに染まっている。他方、いや、キリストにあって我々は自由だ、肉はただの肉だ、それをなおこだわっているのは信仰的に解放されてないんだという。この対立構造は食べ物だけではなくて日にちにも現れていたという。6節にありますように、特定の日を重んじる人とすべての日を同じように考える人がやっぱりぶつかった。特定の日がどういう日なのかよく実はわからないんですが、今私たちが大事にしている教会の三大祝祭日はイースター、ペンテコステ、クリスマスですね。でもイースターの日にちが確定するのも、クリスマスが確定するのも、このパオロが手紙を書いている紀元50年からさらに250年以上後のことなんです。正式に決まるのはずっとずっとずっと後ですよ。まだ不確定、 イエス様がお生まれになった日も12月25日なんていうのは全く決まっても何にもいない。しかしやはりイエス様が復活された復活祭は真っ先に重んじられたでしょう。それから聖霊降臨の日も次に重んじられ、やがて最後が多分クリスマスなんです。あるいは一年に一回やってくるそういう祝祭日だけではなくて、毎週金曜日、主イエスが十字架にかかられたのは金曜日です。ですから毎週金曜日は断食をしてその日を大切にする。主イエスのあの十字架の苦しみを身をもって共に共感しようとする。だから金曜日を大事にする。そういう人たちも教会の歴史伝統を見ると出てくるんです。あるいは私たちプロテスタント教会は聖人というものを持っていませんというか持たなくしました。でもカトリック教会では聖人と言われる特別な人たちが大事にされています。そして一人一人の聖人の日にちが定まっています。その聖人とされる人たちの基本は殉教するした人たちです。信仰のために命を奪われていった人たち、信仰を貫いていった人たち、そういういわば殉教した人たちを記念する日を重んずるということも考えられます。で、こういういくつか可能性があるわけですが、すでにまだパウロが一度も訪ねたことのないローマの教会でも、いや、この日は大事にしなくっちゃという人たちもいれば、いや、もうイエス様によってすべて許されて行ったわけだから、どの日も皆大事な日ですという人たちとでぶつかった。いずれにしてもキリストによる救いをいただいた私たちの中で実際の生活をどのように守り実践していくかということで意見が分かれたのです。お肉や火のことを気にする人たちのことをパウロは弱い人たちと言いました。それはやはりキリストにある救いに立つならば、それは第一義的なことではなく、ほとんど気にしなくていいことであったからです。でも気になってしまうから、弱いと言っています。しかしそうだからといって、パウロはその弱いとされる人たちを説得して、君たちよく聞いてくれと、肉はやっぱりすべてただの肉だと言って説得をし、目を開かせて、そしてみんなが強くなるようにしようとしたか、してないわけです。そういう一致点に無理やり導こうとしていません。ではパウロはこの問題に対して何と言っているでしょうか。裁き合う両者とも、それぞれ自分たちなりの信仰に基づく生き方であったわけです。皆真面目でした。そして信仰の熱心を持っていた。しかし、その信仰の熱心が一歩間違うと、他人の召使いを裁くとは一体あなたは何者ですかと厳しく問われねばならなくなる。自分が何者であるかを見失わせてしまうのです。この問題は新約聖書の中で 例えばコロサイ書の2章16節以下にこうあります。だからあなた方は食べ物や飲み物のこと、また祭りや新月や安息日のことで誰にも批評されてはなりません。これからはやがて来るものの、これらはやがて来るものの影に過ぎず、実体はキリストにあります。偽りの謙遜と天使礼拝にふけるものから不利な判断を下されてはなりません。こういう人々は幻を見たことを頼りとし、肉の思いによって根拠もなく思い上がっているだけで、頭であるキリストにしっかりと結びついていないのです。この頭の働きに、頭の働きにより、体全体は節と節、筋と筋によって支えられ、結び合わされ、神に育てられて成長していくのです。食べ物や飲み物、祭りや新月や安息日のことで、お互いにぶつかり合い、裁き合っていく中で、教会が崩壊していく、バラバラになっていこうとしていく。そんなことがあってはならない。頭であるキリストにしっかりと結びついていくように、この頭の働きによって体全体は節と節、筋と筋によって支えられて結び合わされて成長するっていうんです。ああ、なんということでしょうか。ローマで起こっていることがコロサイで起こっていたんですよ。コロサイってギリシャのずっと北の方の、じゃなくてトルコの方の町ですよ。それからコリントでも起こってる。第一コリント8章で全体が、一章全部がですね、偶像に備えられた肉についてローマ書と同じことを言ってる。世の中に偶像の神などはなく、唯一の神以外にいかなる神もいないことを私たちは知っています。パウロはズバリ言うんです。はっきり言います。偶像の神なんか神じゃないって言い抜くんです。だから本当ならそれは気にしなくていいはずのものだってことになります。が、そう言いながらもパウロはそういう知識が時に人を高ぶらせ、教会を壊していく。パウロはこう言うんです。知識は人を高ぶらせるが、愛は作り上げる。作り上げる。だから、あなた方のこの自由な態度が、つまり、肉はただの肉だよ、平気だ、というこの自由な態度が、弱い人々を罪に誘うことにならないように気をつけなさいというんです。コロサイでもコリントでもローマでも起こっているんです。これはいつの時代でもどの教会でも同じ問題がいくらでも起こりうるということです。そして教会の歴史を振り返るならば、確かに数えきれないほど同じような問題が起こり続けてきている。そして、私たちにおいても起こりうるものだと言えるのです。皆キリストに出会い、十字架の前に砕かれ、悔い改めて救いをいただいた人たちですよ。皆真面目で、真摯に信仰を追い求め熱心だ。それなのにどうしてこういう問題が生じてくるのか。みんなこんなに真面目なのに、こんなに真摯に信仰を求めて教会に集ってきているのに、なんでこんなことでぶつかり合うことになるんだろうか。そもそも私たちは一人残らず、今の主イエス・キリストではない別な主人がいたということに、まず立ち返る必要があります。主人と召使いの関係が前提に考えられていますが、召使いは 主人の命令や指示に従って働かねばなりません。主人の支配のもとに置かれています。私たちはキリストに出会うまで、ほとんど無自覚に罪の奴隷、罪の召使いであった。自分は自由だ。俺は俺だ。好きなように生きばいいんだ。そう思っていた。しかし現実に、じゃあ好きなように生きると言いながら、そこに周りの人たちの摩擦や圧力が生じ、痛み傷つくことが次々と起こっていってしまう。やっぱりそんなこと願ってもいないのに、悲しいことが起こってくる。ひどい時には、人の命まで奪い去っていく。つまりそこに、人が自分の自由意志によってはどうすることもできない、強力な、悪しき罪の支配があって、その支配のもとに置かれている。つまり罪が主人として君臨して生きていることに、私たちはキリストに出会って、聖書の御言葉に聞いて初めて気づかされていく。今歌いました賛美歌第2編の37番。実はこれはジョン・ウェスレーというメソジスト教会の最初の指導者であった。ウェスレー兄弟の一人、ジョン・ウェスレーの作詞の賛美歌だと言われている。この一節のところで訳されている歌詞にこうあるんです。主の深き愛は知るべきすべなく、おぼろの光は安きを与えず、なが、何時が愛知るまで我が心痛む。キリストに出会うまで、御言葉に出会うまで、一生懸命真面目に生きようとしてきていたのに、それでも痛み続けてきてしまっている。キリストに出会って初めて気づくんですね。ああ、自分は罪の支配のもとに置かれていたんだって。だから、そこから初めてその自由というものを渇望し求めていくことになる。罪の支配からの自由、罪をなくすためにどうすればいいのか。普通はどう考えるかというと、善行を積んで悪行のマイナスを埋め合わせをする。トントンにすればよい。じゃあ一体悪行のマイナスがどれだけになるのか、そこが鍵です。主イエスキリストは、10,000タラントンの借金に例えられました。10,000タラントン、今日はそこを詳しく話す時間はありませんが、単純計算で現代人の平均収入で言わせれば、私たちは学校を卒業して定年を迎えるまで約40年働いたとしましょう。40年間一生懸命働いて、全部の収入を足したものが2タラントです。でも君の罪の借金は10,000タラントです。何回生き直せば、10,000タラントンの、その、悪行のマイナスを埋め合わせることができるでしょうか。100万回生きた猫って絵本がありますけどね。輪廻転生したとしても、一体我々は何回生き直せば、トントンになるのでしょうか。罪をなくして罪の支配から脱するにはどうしたらよいか。答えは、ドフトエフスキーの小説のタイトルにある。罪と罰。罪は、罰をきちんと受けることでなくなる。犯してしまった罪は、罰を受けない限りはどこまでも追っかけてきます。法的にも、あるいは精神的に在籍感や負い目となり、人に暴かれるのではないかという恐怖となっていつまでもつきまといます。しかしその罪も、 罰をきちんと受けるならば、もはや罪なしとせられる。イエス・キリストは救い主として、この罪の支配から自由にしてくださる、解き放ってくださる方、それは私たちが負うべき罰を身代わりになってすべて負ってくださって十字架にかかり、もはやあなたに罪なしと宣言してくださる。その罪の支配は最終的には死の支配となるのですが、その支配から解放されることはすなわち永遠の命をいただくことであります。復活された主イエス・キリストがその初穂となられ、雛形となられ、私たちは主イエスの十字架の救いを信じその命をいただき、主に続くものとせられていく。そうやってイエス・キリストが私たちの主人となってくださった。この同じ主人のもとにあるのは自分一人ではないんです。今日のロマ書の14章の7節8節で繰り返し言っているのは私たちという主語です。キリストを主人としているのは私たちなのです。今日の礼拝の冒頭でも称詞がありました。私どもの礼拝では詩編100編の1節から3節を称詞として朗読いたします。その中で、知れ主こそ神にいますなれ、我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。牧っていうのは草原ということですね。草原の羊なり。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。主イエス・キリストによって、あの十字架の贖いによって我らは主のものとせられた。日本キリスト教団信仰告白の冒頭も、我らは信じかつ告白すと言って始まる。信仰は我らの信仰なのです。その我らは一人の主、同じ主人のもとにある我ら。そこを見失っていくときに、このぶつかり合う問題があっという間に芽を出していくわけです。我らは同じ主人のもとに生かされてある。この主人は最後まで面倒を見てくれるいい主人なのです。出来の悪い召使いでありしもべである私どもが、何度となく主人に背くようなことをしでかしても、それでも許して生かし、大事にしてくださる主人なんです。だから、そこでできることは、その主人に対して何度でも精一杯答えていこうとする。その答えていこうとするやり方が一人一人違っていても、それを認め合うことです。尊び合うことです。そして共同体として、教会として、一緒に何かをしようとするときには、神の形を与えられてるんですから、対話による歩み寄りをすることが求められるのです。対話による歩み寄り。その知恵を私たちは十分いただいているはずです。だから、教会として何かをするときにも、バザーをやるにしても何やるにしてもしかりです。我らの主人というところを見失ってしまったときに、何が起こるかというと、自分を主人と同化させて、主人のように自分の考えややり方、意見を絶対化し、独善に陥ってしまう。でも主人は優しい方です。お前は何者だ?と聞いてくれるのです。 実はこれは厳しい問いかけのようですけど、実にありがたい問いかけなんです。お前は何様だ？君は一体何者なんだ？この問いかけをいただくことができるときに、はっと気がついて立ち返ることができるんです。文語訳の聖書ですが、今日の終わりのところに、生くるも死ぬるも我らは主のものなり。あの少子詩篇100編につながりますね。生くるも死ぬるも我らは主のものなり。我らという信仰の基本に悔い改めて立ち返っていきましょう。私たちには一人の良き大牧者なる主人がいてくれる。憐れみ深い七を七十倍するよりもはるかに私どもを許してくださる主人がいてくださる。だから十字架の前で本当に悔い改めて立ち返りたい。そしてそこからお互いがどう答えていくかという答え方の違いを認め合うことと、一緒に何かをしなければいけないときには対話によって歩み寄っていく、すり合わせて歩み寄っていく、その知恵を働かせ、教会崩壊ではなくて教会建設、教会形成へと向かっていきたいと願います。そこに大きな喜びが与えられ、それが生きる力になるし、伝道の力にもなっていくからであります。